現代の特徴といえば、簡単に情報を得ることができることです。パソコンやスマホを検索すれば、ほぼどのことに関することでもすぐ情報を受け取ることができるのです。その結果、インターネットは知識を得るために非常に重要な手段になりました。しかし、人がいろいろなことに関する幅広い知識を習得したからといって、いつもことの神様を知るわけではありません。実際、神様がご自分の創造主であるにもかかわらず、多くの人はその神様を知りません。人がインターネットで検索すれば、いつもことの神様について研究することができるかもしれません。しかし、インターネットを使用するとき、非常に注意するべきです。インターネットにダウンロードされた聖書の神様について正しくない情報が一部あります。それで神様について正確な知識を得る最も安全な方法は、聖書自体を読んで学ぶことです。聖書の著書は誤りに陥りがち な人ではなく、絶対に誤りのない神様なので、聖書の内容は真理なのです。聖書に書かれている神様についてもっと深く知るようになる一つの方法は、神様のお名前を研究することです。聖書の神様の様々なお名前は、ご自分の多面的な性格を表しているからです。それで、聖書に書かれている神様への理解を含めるために、先週から数週間にわたり、私たちは神様いくつかのお名前を一緒に学んでいます。例えば、先週、最初の話でエルヒムというお名前を一緒に考えました。その時、一緒に学んだようにエルヒムという名前を通して、聖書に書かれている神様はご自分について次のようなことを表されました。ご自分が全能の創造主であることを表されました。はじめに、エルヒムが天と地を創造されたと書いてあります。また、ご自分が三位一体の方であることを表されました。ご存知のように、その時一緒に学んだように、エルヒムとは複数形です。すなわち、はじめに、イエス・キリスト、父なる神様、聖霊様は三人で天と地を作りになりました。また人間を創造されたの時、創世記1章26節に我々にいるように人間を作ろう。またその名前として、ご自分が人間と特別な関係があることを表されました。人間だけエルヒムによってエルヒムに似てエルヒムの形で作られました。言い換えれば、人間だけ神様と共通点があります。先週ここで私たちは3つの、神様との、人間と同じような特徴を持っていることを学びました。まず、人間は知性を持っています。だからこの神様を知ることができます。また人間は神様と同じように心を持っています。それで神様を愛することができます。また人間だけ、動物は違いますが、人間は神様と同じように霊を持っていますので、人間は神を礼拝することができます。 エルヒムの神によって創造されたからです。今日第2回目の話を通して、聖書に書かれている神様の別の名前を、すなわちヘブライ語でヤハウェと言われるお名前を学びます。ヤハウェというお名前は、日本語の聖書に普通主という単語に翻訳されています。しかし、ある聖書の版にあっては、ヤハウェはエホブという単語にも翻訳されています。日本語の聖書を調べると、主という漢字は太字で印刷されることが、こともあります。また、普通形で印刷されることもあると気がつきます。それで、2つの異なるヘブライ語の単語から日本語に翻訳されたからです。主という漢字が太字で翻訳される場合、ヘブライ語の原稿のヤハウェというお名前を表しています。古代のユダヤ人の目にはヤハウェとは神様の最も神聖なお名前でした。よって彼らが聖書にある次のような戒めを破ることを恐れたから、ヤハウェというお名前を絶対に口にしなかったのです。あなたはあなたの神、主の御名を乱れに唱えてはならない。主は御名を乱れに唱えられる者を罰せずには置かない。間違って解釈しましたが、ただ先ほど彼はそれで、そのヤハウェという名前を絶対に口にしなかった。なぜヤハウェというお名前は古代ユダヤ人たちに神様の最も神聖なお名前とみなされたのでしょうか。その名前 の意味は何でしょうか。それらの質問に答えるために出エプト記調べましょう。出エプト記に記録されている通り、モーズというイスラエル人がエジプトに生まれた時代、エジプトの王はすべてのイスラエル人の男の赤ちゃんを出生地に殺すように命じました。その王はイスラエル人の男の赤ちゃんが大人になったら、敵の国がエジプトを打ち負かすのを助けるのではないかと恐れているからです。しかし王の娘はモーゼを可愛がったので、モーゼをよしとして育てました。よってモーゼの命が守られました。モーゼは40歳の頃、自分の同胞があるエジプト人に撃たれたのを見たとき、そのエジプト人を殺してしまいました。それでエジプトの王はそのことを聞いて、モーゼを殺そうとしました。それでモーゼをエジプトから逃れて、シナイ半島に移動しました。そしてそこで結婚して、義父の羊を飼いながら40年間滞在しました。出エジプト記3章に描写されている通り、ある日モーセがアルノで羊を飼っている時に、神様は火で燃えていた芝生の中からモーセにエジプトに帰って、イスラエル人のエジプトから連れ出すように命令しました。しかし、モーセは自分がその任務を果たすことができないと思ったので、 出エジプト記3章13節に記録されている通り、神様に次のように質問しました。今私はイスラエル人のところに行きます。私は彼に、あなた方の子孫の神が私をあなた方のもとに救わされました。といえば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えられよいのでしょうか。それから14と15節に記録されている通り、神様は次のような重要な言葉で答えてくださいました。イスラエル人に言え、私はあるというものである。また仰せられた、あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなたのところに告わされたと。神はさらにモーセに仰せられた、イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに告わされたと言え。これが永遠に私の名、これが永々にわたって私の呼び名である。出エジプト記3章14と15節に書いてある説明で、私たちはヤハウェ、すなわち主というお名前から、聖書に書かれている神様について次のようなことがわかります。まず、自立した方なので、神様は何者にも依存せず、ご自身だけに存在されている。私がある、言い換えれば私がいる、それだけ。はじめに天と地を創造された時、神様だけいらっしゃった。空気もなかった、食べ物もなかった、他のものもなかった。やっぱり自分だけに頼る、私はいる、私はある、それはすべて、他に何もいりません、誰にも頼りませんのこと。使徒の働き17章を開いてください。アテネで遺跡のパウロは聖書に書かれている神様を紹介したとき、次の言葉を伝えました。使徒の働き17章の24、25節、言葉ですが、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は、アテネ人の神々と違って天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。逆に、人は神様の助けがいります。神はすべての人に命と息と万物をお与えになった方ばかりです。私がある、私がいる、それだけです。他に誰かの助けがいりません。同じ新約聖書ですが、このローマ人への手紙11章を開いてください。ローマ11章11章の33、パウロは、この神様についてローマ人に書き留めた時に、やっぱり非常に感動された。それで次の言葉を伝えました。神に、実は神様に対する祈りです。33節、ああ、神の知恵と知識と富は何と即知らず深いことでしょう。 その裁きは何と知り尽くし固く、その道は何と計り知り難いことでしょう。なぜなら誰が主の御心をしたのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのはすべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。私がいる、私がある、それはすべて人間から何もいりません。誰にも頼りません。だから人間が創造される前いらっしゃった。皆さん、他のいわゆる神々すべて人間が創造されたからできた。すべてなぜなら人間の作品に過ぎない。私があるという方だけが最初からいらっしゃった。モーセの言葉に対する言葉を見てくださいませんか。またあの出エジプト記3章に戻りましょうか。出エジプト記3章の14節。15節、神はモーセに、さらにモーセに仰せられたイスラエル人に、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方の頃に継がされた。これが永遠に私の名のことです。その名前は皆さん、私がいる、私があるという名前は、次のことを神様について表されます。永遠の方なので、神には始めも終わりもありません。すでにアブラハムが亡くなりました、モーセの時代。ヤコブが亡くなりました、イサクが亡くなりました。でも私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、モーセの神、皆さん。私たちの場合は話すとき、いつも、過去のこと、現在のこと、将来のことを話しますね。そのように考えます。昨日何々します。今日こうします。明日こうします。神様全く違います。神様いつも現在。始めも終わりもないので、いつも私はあったではなく、私はある。私はいる。永遠の方だからです。エレミア10章を開いてください。エレミア10章。エレミア10章の6節から。10章の6節から。お読みいたします。6節。主よ、すなわち、ヤハウェよ、私あるか。あなたに並ぶものはありません。あなたは大いなる方。あなたの皆は力ある大いなるものです。諸国の民の王よ。誰かあなたを恐れないものがありましょうか。それはあなたに対して当然なことです。諸国の民のすべての知恵ある者たちの中にも、そのすべての王国の中にも、あなたと、すなわち、ヤハウェ、私があると並ぶような者はいないからです。彼らはみんな招き者で、驚くのことをする。虚しい神々の戒め、それは気に過ぎない。10節。しかし、 ヤハウェは、誠の神、生ける神、とこしえの王です。始めも終わりもないからです。イザヤ書の40章を開いてください。エレミヤの前。40章の28節。イザヤ書40章の28節。あなた知れないのか、聞いてないのか。ヤハウェは永遠の神、地の果て前で創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。私はある。永遠に存在します。新約聖書の8章、ヨハネの8章を見てください。ご存知のように、主イエス・キリストが地上にいらっしゃったとき、よく当時のユダヤ教の指導者たちと議論しました。そのユダヤ教の指導者たちは、イエス様が天から救わされたものと認めなかったです。でも、キリストは何回も自分が神であることを主張されました。一つの箇所はここですね。見てください。ヨハネ8章、8章の51節から読ませていただきたいと思います。ヨハネの福音書8章51節。誠に誠にあなた方につきます。誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。皆さん、誰かがキリストの言葉すべて守ったら、その人は完全なものでしょう。罪のないものでしょう。実はね、誰もすべては守らない。だからみんな死にます。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に疲れていることが、今こそわかりました。アブラハムは死に、アブラハムは偉い人ですね。でも死にました。預言者たちも死にました。しかも、あなたは誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を味わうことがないというのです。あなたは私たちの父、アブラハムよりも偉大なのですか。そのアブラハムは死んだのです。預言者たちもまた死にました。あなたは自分自身の誰だというのですか？それは大事な質問です。それからキリストはその質問に答えました。54節、イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期すするなら、私の栄光は虚しいものです。私に栄光を与える方は私の父です。この方のことをあなた方は私の神であると言っています。けれどもあなた方はこの方を知っていません。しかし私は知っています。もし私がこの方を知らないというなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし、私はこの方を知っている、しており、その御言葉を守っています。あなた方の父アブラハムは、私の日を見ることを思って、大いに喜びました。彼はそれを見て、喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かっていった。あなたはまだ50歳になっていないのに、アブラハムを見てないですか？皆さん、アブラハムはこれ2000年ほど前にいらっしゃったことね。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。 アブラハムが生まれる前から私はいるのです。私があるのです。私がヤハウェのことに。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。皆さん、なぜその時そのユダヤ人たちは石を取ってキリストに投げようとしたでしょうか。彼の目からイエスもここで自分が父なる神様と等しとしたからです。実はキリストはそのようにされました。私がある、その名前を聞いた時ショックを受けました。彼の解釈によると、このイエス様はただの人間だ。でもここでイエス様は自分が永遠の私がいるということを主張されました。はじめに一緒に学びますね。はじめにエロヒムが天と地を創造されました。はじめに主イエスキリストは天と地を創造されたことに。キリストは神様だからです。キリストもヤハウェです。キリストこそ永遠から永遠に生きておられる方。キリストこそ誰にも頼りません。その方です。その三人は父なる神様、イエスキリスト、聖霊様はみんな等しい、みんな永遠の方、みんな始めも終わりもありません。その三人は今生きておられる。その三人は今世界を支配しておられます。その三人は永遠に生きています。私たちこそその三人に頼るべきです。なぜならその三人は自立した方なので、その何もにも依存せず、ご自身だけに存在されるからです。私はその神様だけを信じたいです。もし私たちの神様に何か初めの可能性があったら、私はその方を信じたくない。なぜならいつか亡くなるかもしれません。いなくなるかもしれません。でもヤハウェは、ね、永遠から永遠まで生きておられる。もしその神様を誰に頼って必要だったら、私はその神様を信じたくない。その神様は完全ではない。でも誰にも頼らない、私があるという方がいらっしゃる。その方こそ完璧な神様です。皆さん、それは聖書に書かれている神様ですから、自分の聖書を読むとき、特に旧約聖書を読むとして、その主という漢字を見ると、当時の場合はそのことを思い出してください。それはヤハウェ、それは永遠から永遠まで生きて誰にも頼らないヤホバです。そういう 神様こそ全ての礼拝を受けるにふさわしい方です。